6センチネットラジオ、6ラジ。
秋晴れなんて言ってね、いいお天気続いてるじゃないですか。
気持ちいいですよね。
うん、いかがお過ごしでしょうかね。うんうん、僕もね、だんだんほら、この日々のランニングで、このうっすらとちょっと日焼けを。
健康的な。
うん、してきまして。
いいですね。
ただね、そう。だからね、このランニングとかね、あと部活とか、されてる方は、うん、そう、実はね、この5月あたり一番日に焼けると。
うん。そうなんだ。
そういうね、タイミングなんですよ、実はね。
真夏とかじゃないんだね。
真夏も焼けるかもしれないし、うんうん、5月の方が焼けるとは僕は言ってないので、うん、誤解なきを。
あ、そっか。
この時期ね、すごく焼ける。
焼ける。っていうか、あれだよね。なんか、焼けるイメージがないから、うん、日焼け止めとかさ、その対策をしなそうですよね。
ああ、そっかもね、うん。さらにね、それを知ってか知らずかね、この5月ぐらいになってくるとね、この公園走ってるとね、ベンチに横たわってね、もうこの体を焼いている方々が結構いらっしゃるんですよ。
だからただ日向ぼっこじゃなくて、うん、日焼けのためにって感じ。
もうね、この男性、うん、紳士の皆さんは、うん、あのもう上半身裸で、
まあ、
そう。
そうなの？
もうじりじりと焼いているし、うん、この間なんかね、女性もね、いらっしゃってね、う
ん、
もう水着。
そう。
うん。
あら。
5月の、お昼前のベンチで。
なんか目がチカチカしちゃうね。
そう。
うん、
なんかさ、
うん、
そうか、日焼けしたいかと思って。まあ日焼けね、いいとこ悪いとこ、うん、ほら、健康そうに見えるとかはあるけれどね、うんうん、あの、シミの原因になったりとかね。ありますからね。
気になさってる。
お気をつけあれ。
わかりました。
六ラジのお時間がやってまいりました。
はいはい。
この六ラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は2018年の5月16日となっております。六ラジ第
252回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
お昼ご飯にね、
はい、
カツ丼を食べたんですけどね。
いいじゃないですか。
うん、お腹が苦しい。
何ですか、それ。
なので、はあ、今日の六ラジはですね、お腹が苦しい感じで。
ちょっと意味がわかんない。言わなくていいことじゃないですか。
皆さんはお昼ご飯何食べました？いやいや、カツ丼かな、
まあ、夜聞いてるでしょうから。
ああ、そうか、
うん。
そうですかね、はい。お腹苦しい中お伝えしますが、どうぞご容赦いただければと思いますよ。
言わなきゃいいのにね。
ね。
うん、そう。
そう。そんなお腹が苦しい中、最初にお話しするのは、あれです。
何でしょう。
ジュレ感についての、今回、3週にもう渡っているということで。
そんなに、
はい、
そうでしたか。
完結編と。
あ、そう。
させていただきたいと思いますよ、
。
前回までのあらすじ。みんな大好きゼリー、
うん。
僕も大好きゼリー、
うん。
しかし、昨今ゼリーはそのジュレ感、かっこ、あれだ、柔らか加減、
うん、
ゼラチンの混ざり度数具合のプルプルの食感、
うん、
それをジュレ感と僕、この番組では言っておりますが、
はあ、
そのジュレ感に、この一末の不安も抱えていた僕は、一末の不安っていうのは、つまり、ゆるすぎやしないかいと、最近のジュレって。
そう、
うん。うんうん。そもそもゼリーが、いつジュレになったの？
知らない。ゼリーの話じゃないの、
うん、はい。そう思った僕は、いよいよ、自分にとって、最高のゼリーを
。僕は一体何を言ってるんだ。
自分にとって、最高のゼリーのジュレ感を求める、壮大な旅に出発したのであった。うん、具体的には、ハウスのゼリエースという、ゼリーを作る、なんか、粉を使って、この実験を繰り返す。
うん、
それは、なんか水を入れると、このゼリーができるという、という粉なんだけど、それの水をちょっと増やしてみたりとか、あとは、 缶詰のシロップも入れてみたりとか。
ええ。
はい。
ね、前回ね、いろいろ試行錯誤されたと。
試した挙句、杏仁ミルクプリンにまで手を出し、
うん、
ジュレ缶的には一番近い、ジュレ度8位を記録し、
そうね。
いよいよ、プリンへの世界へと旅立っていったのであった。
お前ゼリーどうしたんだよって。なんだよそれ。
それがね、前回までのね、
うん、
このジュレクエストなんですけど。
完全に話が変わっちゃってますけどね。
そう。うん、そう、お便りもありがとうございました。いただきまして。
ありがとうございます。
ね、
う
ん、ですね、前回の続きから言うとですね、
はい、
いわゆるあれだね、プリンエルを僕は作ってみるよと。
うん、
ね、牛乳入れてね、
うん、
はい、作ってみましたよ。プリンエルっていうハウスのまたプリンができる粉があるんですよ。
うーん、
うん、でね、それでプリンエルというのをね、牛乳溶いて作るやつを作ってみました、
うん、ほうほう、
うん、美味しかった、
美味しかった、
うん、
うん、
ジュレ度3
あれ、
うん、
あ、そう、
固めだね。
あ、そう、
昔のプリンがお好きな方は、うん、プリンエル、
うん、
おすすめですよ。
ああ、昔のいわゆる焼きプリン的なね。
焼きプリンっていうのかな、
うん、
あの、なんだ、プッチンプリンのような、あの、プルプルというよりは、あの、ちゃんと固まった方向のプリン。
うん。
うん。うん、昔ながらのプリン。うん、
それがプリンエル。
エル。
うん、うん。
そうです。
うん、うん。
なるほどと。
え、アレンジとかはしなかったっけ？
牛乳が増えると、牛乳の香りが強いであろうと。
は
あ
は
あ、牛乳の香りが強くなってしまうであろうということで、
うん、
これまでのゼリエースでの経験から言って山田さんがおっしゃるように、
うん、
牛乳を増やすことによって、プリンのジュレ感、
うん、
もう言っててプリンなのかジュレなのか分かんなくなってきますが、
ゼリーの話じゃないけどね、
あのそのジュレ感がちょうど良くなるのではないかという予想も立ったんですが、うん、しかしながら、
ええ、
牛乳を増やすっていうのは水を増やすと違ってさ、
うんうん、
牛乳のミルク感が、
うん、
乳乳感が
出た、
強くなってしまうのではないかと、
うん、もう普通になってきてます、はい、乳乳感ね、皆さん分かりますか？
ご説明しよう、うん、乳乳感とはこれもこの番組で使われる、僕はこの番組でこんなことばっかり言ってんのか、
そうね、うん、そういうことね、
はい、乳乳感とはですねあのミルク感のことです
まあどっちでもいいんだよ、
乳乳してる感じ、
うん、いいんだ、ミルク、うん、そうね、
感、
うん、そうね、
なんていうのかな、
うんうん、
としか言いようがない、
うん、分かった、
そう、その乳乳感が強くマリはしないかと思ったので、
うん、
ちょうどの分量、うん、書いてあるレシピ通りの分量でやってみました、
うん、
それでもね、
うん、
牛乳のこの乳乳感じゃあ牛乳の感じって言えばいいじゃないかそもそも乳乳感が強くてですね、
あ、そう、
うん、牛乳をお好きな方はいいけれど、そう、後味にねグッと牛乳が残るので、
うんうん、
どうでしょう、お好きな方はいいね、
うん、
と思った、
うんうん、
でね、僕は次にどんなお城へ冒険に行ったかというとあれです、なんとあの日本に行きました、
はあ、
なぜかというと、ハウスの作るやつ前回僕すごい好きだったと、
うん、
あのカミングアウトさせていただきましたが、
そうだよ、
うん、ちょっと飽きまして、
うん、だってもうプリンの話してるもんだってゼリーじゃなくなっちゃってるしさ、
飽きまして、
うんうん、
ただあれだ、あの前回ね、前回もたくさんの時間を割いていただいて僕のジュレ感についてのお話を皆さんに聞いていただいた、
はい、
うん、にもかかわらず今回プリンエルだけではちょっとまずいだろうと、
うん、
ちゃんと話をね収束させねばならない、
うん、そうだね、
うん、
うん、
思って、
うん、
でももうハウスのやつ、いや違うんですよ、箱はね、
うん、
買ったの、その粉自体を買ったの、
なんの
キャラメルなんとかプリンってやつと、
お
あとまたゼリーエースと、
お
ー、もういくつか買ったんだけど、
まだその旅は続くんだね一応ね、
うん、
うんうん、
だからそっちのなんだメインストーリー、
メインクエスト、
メインクエストの方は、
うんうん、
メインストーリーでよくないかなメインクエストは、
お城とか言ってるからさ、うん、
はいはい、そう、続いていくというか、うんうん、そのために、その、プリンゴナーを、もう用意はしているんです。
うんうんうん、
しているけれど、どうでしょう、皆さん。ね、寄り道したくなるじゃないですか。
うんうん、
メインクエストばっかりじゃなくて。
サブクエスト。
クエストも。
なんだよ。
やりたいじゃないですか。うんうん、ということで、僕の目に留まったのがですね、わらび餅でございます。
わらび餅をお家で作れるんですか？
なんかね、手作りわらび餅セットっていうのが売ってて、で、このなんだ、電子レンジとお水で簡単にできるよ。うん、
へ、
多分、お母さんとお子さんで楽しむやつなんだろうなっていう。
あ、なるほどね、うん。一緒にクッキングだ。
それはあった。
うんうんうん、
その雰囲気はあった、
うん。
スーパーで買ったし。
まあ手軽さもね、
うん、
ありね。
でも僕がやって悪いということはないだろうと。
まあ制限はないでしょうね。ああ、うん、
ということでそれをお求めになりまして、
ああ僕が、
は、僕が、
はあはあ、
で作ってみました、わらび餅を、
はい、
うん、
実際に簡単に作れたの？
ね、電子レンジで何度かチンしてかき混ぜて、うんうんうん、で最後なんかちょっと冷やすみたいな。
ああ、なるほどね、
うん、簡単にできました
よ。でもあれ結構プルプルしてるお菓子よね。
そうだね、
うんうん、どうなの、そのプルプルはさ、うん、それこそジュレ感でさ、
はい、
そのジュレ感指数みたいなのは出せるわけ？
いきますか、
はあ、
手作りわらび餅セット、ジュレ度2。
案外硬さがあったのかな。
そうだね、
うん、2ってことはね。
そうだね、
うんうん、
京都とかでさいただく、うん、わらび餅ってご存知ですかね。割とね、まあこの最近の流行りのわらび餅のところは、
うん、
プルプルのもあるんだけど、
うん、
結構しっかりしたねわらび餅をね出してくれるとこも結構あるんですよ、
うんうんうん、
そんなのに近い、
うんうん、
素朴な、
うんうん、
昔ながらの、どうだろう、昔ながらのってなんかよくつくね今回ね。
なんかその硬いものについては、
うん、
全体的に昔ながら風だよね。
昔は硬かったんだね。
昔いろいろ硬かった。
何でもね、
うん、
人間もね柔らかくなっちまってな最近は
いいんだか悪いんだかどんな話だろうね、
は
い、
そっか、うんうん、柔らかくなるのはいいのか、
うん、そうだよ、
どうかね、
うんうん、
それで、
うん、
ジュレード2でございます。
そうですか、
うん、
まあでも美味しかったは美味しかったと。
美味しかった、
うんうんうん、
素朴、
うんうん、
お試しあれ、
うんうん、
200円しなかったから、
へ、
いいよ。
結構な量できますの？
ね、ちっちゃいお弁当箱ぐらいできる。
まあまあまあできますね。
そう。
そのゼリーエースのさ、すごい量できちゃった系では、うん、まあ、うん、あるかな。
わらび餅は、僕の自宅の冷蔵庫にまだ残っております。
うん、そう、やっぱね、ファミリータイプだから、うん、うん、基本が。
そうだね。
うんうんうん、
大変だね。
うん。
うん、で、うん、多分ね、それがきっかけになったのか、
うん、
なんていうの、今度は僕の興味がお茶の方にちょっと行きまして、
はあはあ、
わらび餅って言ったらお茶でしょ、う
ん、なるほど、
うん
うん、わらび餅が、まあ、お茶受け的なね存在であると。
そうそう、
いうことか。
そう、
はあ、
お茶が欲しくなって、
うん、
その時にたまたま、新緑茶みたいな、
ほう、
ペットボトルのね、
うん、
なんかそれ飲んだんですよ、
うんうん、
で美味しくてね、煎茶いいなと思うようになってて、サブクエストからさらにその脇道にさらにお茶クエストに、
お茶クエストのね、
行きまして、
ええ、
でじゃあってことで昨日一昨日かの河端市なればでは、
うん、
お茶についてのお話なども、
うん、ああ河端市なればね、
そう知りたくなってさ、
いやそうですね、
うん、
うんうんうんうん、
しまして、
うん、
で最新は何かと言いますと、
うん、
ただこのジュレ感を忘れるなと、
うん、
リメンバージュレと。
まあだってそれがメインクエストだったからね。
そう、
うん、
だからジュレを忘れてはならないけれど、
そうね、
今僕の心の中にこの鎮座ましているのはお茶であると。
そう、
うん
うん、
ということで、さっきカツ丼を買うときにですね、合わせて抹茶プリンを買いました。
もうなんか話がさ、ぐちゃぐちゃなんだもん。
そうね。
もう混ぜこぜなんだもん。
それはそうだな、
うん。
しかもまだ食べてないので、
うん、
カツ丼でお腹いっぱいになっちゃったので。
知らねえよ、もう。なんだ。
まだ抹茶プリンは食べてない。
うん、うん、そうか。
冒険は続く。
知らねえし。
僕たちの冒険はこれからだと。
あの話は収束へ向かえるじゃない、はい、
次回作へご期待いただきたいと思いますよ。
ないからもう収束だからここで、は
い、あれだな、うん、このだがジュレを追いかけているうちに、うん、いつの間にかお茶にまで行って、うん、振り戻しで抹茶プリンと今、
う
ん、
そうね、
なっておりますよ、はい、まあまた変わるよ10日後に例えば話させてみなさい変わりますよきっとこれ
そうですよね、うん、きっとね、
そういう状況でございますよ
はい、
はい、山田さん最近は。
私最近さ、まあ、この日本という国はさ、地震大国と言われてるじゃないですか。
そうですね。ね、
なんかその体になっちゃったみたいで、私。
どういうこと？
揺れてるんですよ。
揺れている。
まあ、その時、例えば一緒にいた人に。
地震が来たってこと？
うん、あ、地震来たよねって言うんですよ。
う
ん、
言う。
そうすると。
自分で。
はいはい。はい、そうすると、その一緒にいた方は、うん、いや、地震はありませんと。
うん。
え、いや、揺れたけどなーっつって。
ああ、そう。
そんなことが何回か繰り返されてるんですよね、最近。
地震が？
うん。
え、来てんの？来てないの？
自分の中では来てるんですよ。
来てんの？
来てる。
え、自分、どういうこと？来てないの？
本当は
地震が
来てない。
来てないの？
来てないの。あの、よくさ、携帯電話とかでね、
うん、
あの、地震速報みたいなの、ね、見れるようじゃなってるじゃないですか。
来ますよね。
ね、うん、あの、地震速報とかも私もチェックするんですよ。
うん、
まあ、ちょっと揺れたなとかっていう時にはさ、で、そうするとないの、その、地震揺れましたが。っていうのは。
揺れましたが、うん、ないの。
ないんです
よ。つまり、地震は、
来てない。
来てないけれど、山田さんは地震を感じるの。
うんうん、感じるの。で、うん、まあ私の日々のね、その生活のサイクルとして、
はい、
まあまあ行く場所があるんですよ。
うん、
で、まあまあ行く場所、そのビルなんですけども、そのビルのエレベーターの前で私はよく揺れるなと思ってるんですよ。
うん、
でそこは何か、まあ私の予想ですよ。なんか時空とかが歪んだりしてんじゃないかなと思って。そのスポットだけ。
なるほど。
うん。おかしい話してる？今私。
お話しください。
なんかそこにいると揺れるんだよね。そこ、うん。絶対揺れてるって私は思ってんだけど。
その、
うん、
なんかビルの、
うん、エレベーターの、うん、乗るとき待つ
と。とある。そうそう、都内某所だ。
某所のエレベーターを待ってるとさ、うん、ね、エレベーターの前に立つだろ、
はい、
その時になんか揺れんだよ。
地震を感じるの、うん、揺れを感じるの、
はい、揺れを感じるんだよ。
なるほど、
うん、
時空が歪んでるね。
歪んでやっぱ同じ結論になるっていう大丈夫かなこの二人は大丈夫なのか
時空が歪んでんじゃんそれ
そうそう。
え、
うん、
パラレルワールドへの誘いじゃないの？
そう、なんかもうそうとしか思えないぐらいなんだよね。
そうだ。
もうそうだって言っちゃうんだ。だから。
パラレルワールドだ、うん、それ、
うん。うん。すごい気になる場所になっちゃってさ、
すごい。パラレルワールドへの、この入り口扉を、この感知できる能力を山田さんは持っているというお話でした。うん、え違う
まあ、まあ、そういうことでいいんですけど。うん、
それか、
うん、
何か、
うん、
この重大なことになる前に、
うん、
一度、ぜひ、病院に行っていただけると、何らかのね、兆候の可能性があるので。
うん、別に、めまいとかじゃないんですよ、別に。うんうん、普通に地震だと思って。
揺れ、体が揺れるような感覚。ぜひ、手遅れになる前にですね、
おかしいね。
そう。
あ、そっかい？
あれでしょ。だから、思いっきりね、
うん、
このすべてを否定して、
はい、
山田さん、それ違うよと、
ええ。
それはなんかご病気かなんか疾患ですよと。お話ししてもなかなか、この受け入れられないかなと。自分としてはね。地震が来てる感覚は本当だものと、思ってらっしゃると思うんですよ。
そう。
で、苦しんでらっしゃると思うんですよ。
まあ、
パラレルワールドにいつか引き込まれていくのではないかと。
うんうんうん、
そこにはなんかみんな、
そういう想像はしちゃうよね。
ね、緑色のタコばっかりが生きている火星かなのところに行ってしまうと。引きずり込まれてしまうのかもしれないと、
うんうんうん、
幕空間かもしれないと、
そう、うん、ね、そうね、う
ん、はい、敵の力がねパワーアップするんですよ
広がりすぎじゃない？
それはギャバンです、
うん、そっちの世界、はい、うん、
そう、
そうね、
かなと、 うん、思っちゃうんだよ ね、 そうね。なんかレバーを巻く空間に引きずり込めヒーヒーみたいなのがあるんですよ。
それも何ギャバンなの？
ギャバンです。
あ、そうなの。
でレバーをぐーって引くと、うん、あの全体的に画面が暗くなって、うん、巻く空間になる、うんうん、だから巻く空間の入り口を山田さんはもう見つけてしまって、うん、それを感知する能力を得たってことじゃないですか。だからはい、ぜひ病院に行ってみてください。ね。
大丈夫ですけどね。
なんかあるかもしれないし。う
ん、なんかあるかな。そう。大丈夫じゃないかな。
か、山田さんに何もなかったら。
何もない。
何もなかったら、膜空間、
うん。うん、まあそうだね。
ってことになっちゃうじゃない。
なるね。だからいいんじゃないかな。むしろその方が夢があるよね。うん、そういう知らない世界が、まだあると。不思議。
パラレルワールド。
そうそう。
全然違う空間なんだけど、うん、同じ世界で、
そうそうそう、
ちょっと歴史が変わっちゃったみたいな。
変わっちゃってる。うん。
で、そっちの方が。みたいな世界ってことでしょ。
結構いい人生を送ってる山田のはずなんですよ。
どういうこと？
なんとなく。
そのはずだと。
そのはずなんですよ。
この現世では？
現世ではもう
割り送っていると。
もうね、過去に戻ってね、うん、やり直したいことだらけですよ。
そうなんです
か？そうそうそうそう。そう考えるときっとパラレルワールドの方の山田はもうちょっとうまくやってるんじゃないかなという希望ですよ、うん、夢ですよ。
なんかそういうこのなんだ、時間軸の違う異世界、うん、パラレルワールド、うん、住んでいたところとほとんど一緒だけど、うん、ちょっとだけ何か違うみたいな、うん、その中で繰り広げられる少女の不思議ストーリーみたいな、うんうんうん、あるじゃないですか。
あるある。
そういうのね、うん。うん。その中で繰り広げられる、山田さんの、うん。それ、なかなかね、うん、まあ、小説かな。
小説かな、
うん。うん。読み応えあると思うよ。
いいと思うよ。だから本当にファンタジーの世界の主人公の女の子っていうのはさ、どっかしらなんか可憐だったりとかね、うん。ちょっとまだ小さい女の子だったりとかするけど、
はい、
この私が主人公だから。うん、
この5年齢にして。
そうそうそうそう。そのファンタジーの主人公になるっつうんだから、まあ相当ですよ、それは。
だから、まあ、リアルですよね。いろんなところがね。
そう、だからみんなの共感は得やすいんじゃないかな。
パラレルワールド行ったとして、うん、まあ、ちょっと違うけれど、うん、待てよと。まず、これ戻れるかどうか確認してからいろいろ動いた方がいいなとかさ。
うんうんうん、
まあ、ちょっと戻れないってなった時に、自分は早々親に連絡したりするわけじゃないから、今手持ちもないから、とりあえず親に連絡して、繋がって、なんか銀行入金してもらえるかを確認しとこうかな、みたいな。みたいな、ね。
今の現実のね。
ことをなんとなく ね、その考えていくみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、知り合いのとこ、ちょっとだから携帯も持ってなかったりしたら、
うん、
ちょっと知り合いのね、会社とかちょっと行ってみて、
うん、
なんかね、うん、あ、だから説明しづらいので、どこまで詳しく話せるかあれなんだけど、とりあえずちょっと、手持ちいくらかでいいから貸してくれないかな、みたいな。まずお金借りるので、
ね、
この第一章終わっちゃう。
そうか。そ
う
か、
うん、で、ようやく借りることができて、都内のビジネスホテルに一泊。
うん。
うん。どうしようかな。
毎日展開な、なんか面白い展開なさそうだね。ボツ。
なんかね、
うん、
冒険心が山田さんにあったら、
うん、
なんかもういろいろね、その世界の自分とさ、
うん、
友達になってさ、
うん、
で戻るお手伝いをするしてくれるんだけど、
うんうんうんうん、
友情が芽生えちゃって、
うんうん、
そのパラレルワールドの扉がまたビルのとこで開いて、
うん、
で世界は違うけれど私たちは友達みたいなさでもう曲ですよ
ちょっとわかんない、なんかドラえもんの長編映画の最後みたいな雰囲気がなんか、
まあ、うん、僕の頭の中では途中からアニメでしたね、
うん、だよね
アニメでした、まあまあ、確かに
そうね、
うん、
うん、そうそう、
そういうのを山田さんがやってくれるってことだよね、
う
ん、
そうだね、
うん、何の話病院行ってくださいちゃんと それ。
まあまあまあまあ。
体調いかがでしょうか。
独自の感覚の話です
か。ご自愛なさってください。
わかりました、わかりました。はい、はい、はい。6センチはね、元気にもうこっからライブいっぱいあるんですよ。
うん。
その話しましょうよ、ちゃんとね。
はい。パラレルワールドじゃなくて、現世の。
現世のね、6センチの、
はい、話をしてください。
ちゃんと活動状況ですよ、うん。今週末ですね、ライブございます。うん、5月の19日土曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム23、さつきレコーディングパワーハウス。ありがとうございます。こちらの方、チケットソールドアウトとなっております。
ありがとうございます。
はい。お越しになる方、楽しみにしててくださいね。
楽しみにしててください。途中ね、レコーディングもしたりする予定で、
はい、面白いです
よね、もう準備してて、
今回初試みね、
僕もそうですよ。
ね、
はい、
ええ。
ちょっとみんなの前でね、
うん、
この下手なことはできないと思って。そうです。
まあ何が起こるか。ねえ、ちょっと楽しみですけども。
ちょっと歌い込んでるんで、僕も今日喉調子が、ちょっとおかしいと。
あ、そうですか。
はい。
はい。
ちょっと万全な状況で、
うん、はい。
はい、臨みたいと思います。楽しみにしといてください。
うん、はい。そして6月です。6月の1日金曜日、ネイブ16周年になります。RHK 喉自慢堀江編というタイトルで、
うん、
大阪南堀江のネイブでスリーマンイベントに出演をいたします。
ねえ、久々ですよね、ネイブね。楽しみですよ。
うん、
あとね、骨ボーンさんってね、はい、なんかラブハンからね、
うん、
うん、すごい良かったって話聞いてるんで、
えーえー、
どんな感じか僕も楽しみですね、
はい。とっても楽しみにしてますよ。スリーマンだから、たっぷり時間もいただいてますし、
うん、
たっぷり頑張ってね、皆さんにお伝えしようと思ってますよ。
そうですよ。お近くの方、お近くない方もぜひお越しください。
はい。そして6月の9日土曜日、東京下北沢の440でございます。6センチ12ブスアニバーサリーワンマン、12周年の抱きしめたんだ、
うん。
ということで、はい。6センチデビュー12周年をね、この迎えるということになりまして、
うん、
はい、皆さんに感謝の気持ちを込めて、
うん、
ワンマンライブバンド編成でね、
はい、
やらせていただきます、
ベースは中村克夫さん、そしてドラムは臼井克美さんと、
はい、
カツカツコンビで、
そうだね、
はい、お届けしたいと思いますよ、うん、
はいはい、
うん、当日は新曲もご用意する予定でございますし、
うん、まあね、このところね、このレコーディングということでね、制作期間が、うん、あって、まあライブもちょっとね、まあ例年に比べてちょっと少なかったかもしれない。
そうだよ。
ということで、
うん、
もうライブをやりたいという気持ちは爆発しておりますよ。
あとね、うん、そう、このね、みんなのね、
はい、
6センチ不足のね、
はい、
メール苦情、
そう、いただいてますね。
そう、
はい、
いただいておりまして、
はい、
ちょっとね、そこのね、うん、そのちょっと減っちゃった6センチエネルギー。
は
をですね、
はい、
もう充満させて、
うん、
しばらくいいかと思って
お腹いっぱいだよ、
満タンにして、はいはいはい、返したいと思いますので、
はい、
はい、古い曲、最近の曲、全く新しい曲取り揃えてですね、みんなと一緒にワンヤワンヤの大騒ぎと
そうですか、
なることでしょう。
ワンヤワンヤですか、
うん、
はい、
早速たくさんのご予約、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、こちらチケット引き続きご予約受け付けておりまして、一定数になりましたら、締め切らせていただきますので、ご予定立つ方はお早めにと、
はい、はい、この公演の詳細チケットのご予約は6センチホームページライブページをご覧いただければと思います。
うん、もうね、うん、やるよ
ね、たくさんやるよね、うん、
はい、
うん、楽しみだよ。
そんなわけでね、ライブ近づいてきましたので、
うん、
ちょっと楽しみに待ちたいなと、
はい、
いろいろ準備していきたいなと思いますので、こうご期待くださいということで、ぜひライブにお越しください。
待ちしております。
でお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
あのね、最近ね、
うん、
あのデビュー前のね、新人の方にですね、
うん、
歌を教える機会がありまして、
うん、
まあ僕なんぞがね、歌を教えるなんつってもね、大したことはお教えできないんですけど、ただね、そうだから、じゃあなんかね、
うん、
せっかくだからなんか持って帰ってもらいたいと思ってね、
うんうんうん、
歌ってね、どうやったらね、いい感じになるんだろうってね、
うん、
改めて自分の中でいろいろ考えてみたんですよ。
あ、
うん、
そうか、人にね、教えるということはだよね。
そう、なんかね、心だと、
お、
気持ちだと、
うん、
うん、
そこに行き着いたと。
僕はやっぱり思うんですよ、うん、思いだと。
思いだと、
うんうん、でもそれだとはぁってなっちゃうかなと思ってはぁ、
なんでしょう、いわゆる根性論的な雰囲気になる
んですよ。違うんだけどね、
そう受け取られちゃうかもしれないっていうことですよ、
うんうん、想像力というか、うん、イメージ力というかね、はい、お芝居にもやっぱりねどこかちょっと近いところどうやらあるみたいで、
は
い、
へ
ー、うん、なんかね、
でもあれだよね、そのミュージシャンの方アーティストの方で、うん、役者さんやってる方って結構多いですよね、
うん、そうだよね、
うん、
野島さんとかもそうだしね。
あ、そうか、
そうだよね、でね、だからちょっといやその発声とかさ、うん、音程とか、あと何発音とか、
まあ、基礎的なところとか
リズムとかね、はいはい、あるじゃないですか、
はい、
根本これベーシックちゃんと持っときたいみたいなさ、ね、でまあそんな話もね交えてね、ちょっとこんな感じでやるといいかもですよみたいな話をしてね、うん、でもあれだ、帰りの電車でね、うん、僕は窓の外を見ていたねなんかね
、
はい、
あ、そう、
うん、
なんか違った？
なんかね、僕もそれちゃんとやんなきゃと思って
我が振り直せ、
うん、
あ、そう、
そういうことを教えてくれる人は、うん、そういうのがね、まあ、できてる人がいいなと思ってね。
確かにね、
そう、自分も改めてね、うん、その基礎的な、はい、なんかリズムだったり、うんうんうん、なんかねちょっと気にしようと思って
基本に立ち返るというね、うん、
で最終的には気持ちですよと、はい、ね、お話できたらいいなと思うんだけど、うん、そうだね、なんかそんなこと思ったね。
そうね、
うん、
またほら6センチね、ここからライブあるじゃないですか、
うん、
でそのライブっていうのはさ、まあその皆さんの前でリアルタイムで歌うわけじゃないですか、
うん、
もちろん音程とかももちろん大事かもしれないけど、
うん、
気持ちがあるないっていうのはもっとダイレクトに伝わるよね、
う
ん、きっとね。
そうだよね、そうだよね、
うん、
僕なんかね、うん、もうすぐ興奮しちゃってね
もうこれでもか
いブエーって歌うからね、
うん、
歌いますから、
うん、
ね、もう、ね、気持ちがすごくんな、うん、みたいな、
ね、なんかそういう、でもそういう風に伝えたいと、目の前にいるみんなに気持ちを伝えたいっていうね、
うん、
そういうのってさあると思うんですよね。
そうだね、
うん、
だからなんかそういうのを大事にしつつも、うん、実は、うん、このなんだ基礎的なところとかいろんな能力も高いんだなってね、うん、そういう裏側のしっかりある、うん、ボーカリストに僕もなっていこうと改めて思いましたよ。
身の引き締まる思いで
ござい
ますね。
思いでございました。
は
い。まあレコーディングもそうですが、ライブもちょいちょい、始まっていきますので、ぜひお付き合いいただければと思っております。
ぜひぜひ。
またですね、このとっても気持ちいい季節なので、まあ日焼けする人は日焼けして、うん、そう、日焼け止めする人は日焼け止めして、
はい、
この気持ちいい季節、健やかにお過ごしいただければと思います。
はい。
お送りしてまいりましたロクラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
じゃあまたね、
バイバイ。私の存在意義はどこにあって、一体どう育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもない